エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
全く雪は降るのか降らないのか、そんな昨今でございますけれども、
ああ。
最近いかがお過ごしですか？
ずっと雪予報にしとけばいいんじゃないかって気がしますね。ああ、
そう、備えよ常にっていう。
うん、だからもうなんか雪国になったのですよと、東京近辺もみたいなさ。
そうですね。
うん、
もう砂漠みたいな極端な気候になったんですよっていうふうに思えばね。
例えば、風呂が売る前がさ、
うん、
準備しといてくださいってことだ。
毎日スタッドレスですよと。
そうそうそう、と思うんですけど。はい、今日はちょっと真面目なね、話を。真面目な話をしようと思うんですけど。いやいや、まあ、真面目、いつも真面目なものを話してるつもりですけど、なんだっけ、まさにコロナですけど、コロナという名称のせいで迷惑してる人っていっぱいいるじゃないですか。
お、そうです
ね。会社とかさ。
まあ、昔からあるコロナっていう会社なんかは特にそうですよね。
ねえ、いや、うちにもいっぱい実家にあったからね、とかさ、応援したいんですけどもっていうのはあるんですけど、なんかさ、前さ、ここの番組で、台風の名前をやめたのはさ、やっぱりその人の名前だとね、それがすごい被害を与えた時にちょっとまずいからみたいなこともあるんじゃないのかなとかっていう話をしてたと思うんですけど、
はい、
同じことだねと思ったわけよ。
あ、そうですね。
うん。だったらこっちも一緒で、やっぱり台風のように番号、
うん、
だからなんか、だからその意味では COVID-19 は、まあまあそっちの方がまだいいよねと。
そうですよ。だってもともと大雑把に言って鳥みたいな感じじゃないですか。
あ、そう。
細かく言うとスズメとかいますけどみたいな。
ああ、そういうことね。
コロナってのはコロナウイルス全般のことですからね。
だからより詳しくみんなが言ってくれればこの問題はなくなるわけだ。
そうそう。正確に言うと、SARS-CoV-2 ってのがウイルスそのものの名前で、病気が COVID-19 ですね。
ああ。
はい。
まあ、これだったら、まあ、わかんないけど、その世界には COVID さんもいるかもしれないから。
あ、いましたよ。それ取り上げなかったですけど。
やっぱいるんだ。
インドで COVID さんが元気に生きてますよっていう話もありましたよ。
やっぱり、それもダメだね。そうすると何も、もはや、数字と記号の羅列みたいな、つまりパスワード的な。
あ、そうですよね。
脆弱なパスワードじゃダメですと。
あ、英数字混じった感じのやつでね。
途中にびっくりマークとか入れてくださいね、みたいな。
あ、ごめんなさい、ドルマークは使えないんです、みたいなね。
そうそう。そういう名称にすれば、さすがにその名前の人は、まあ、絵頭2時50分はもしかしたらかかっちゃうかもしれないけど、
ああ。
普通は大丈夫だと思うんだよね。なんとかオースティンなんとかも言いましたけど、
ああ、そうだ。
ね。まあ、それぐらいだよね、多分。さすがに文字列、あ、だ、まあ、でもダイヤモンド愉快も、まあそういう意味では。
まあ記号1個分ぐらい大丈夫です、ね。うん、
ね、そういうのもあるけど、まあでもそういう風にしとけばね、よかったのにね、と思うんだよね。
みんなは呼べないですからね、でも。
そっか、通称が欲しいのか。
しかもほら、結局呼びやすい名前で呼びますよ、絶対。
コロちゃんとか？
あ、いやほら、英数字混ざっててもさ、無理やりこじつけて呼ぶんですよ。
そうかそうか。
うん、
結局日本人は作るの好きだよね、そういうなんか。
あ、まあ略称好きですしね。
まあ、でもさ、その、さすがにこの新型って言われて、なんかさ、最近新型のイメージ悪くなってるよね。
ああ、そう、新型マーチとかね。
そう、なんか新型って聞くと一瞬さ、なんかネガティブなイメージになっちゃってて、昔はいいイメージだったはずなのにさ、新型ってさ。
そうですよ。新型 Mac Mini とかさ。
そうそう。
アップル製品なんかみんな待ち遠しいって言ってたわけですけどね。
今新型ってなんかちょっとあんま良くないイメージになってるから、擦り込みってすごいなと思ってるんですけどね。
まあそこはもうそれもお得意の呼び替えですよ。
ああ。
フルモデルチェンジとかさ。リニューアルオープンとか言ってけばいいわけですよ。
でもこれさ、また私が昔言いましたけど、
はい、
そのニューとかさ、新型とかさ、うん、使っちゃダメだって言ってるじゃないですか。それはまた10年後にはオールドになるのだからっていうさ。
ああ、まあそれは常にそうですよね。
これ新型ってつけちゃったでしょ、
うん、
これ次どうすんのよみたいなさ。これが旧型になるのみたいなさ。
そう、だから2022年モデルとか
です、ね。あ、だからそういう風になってくるわけじゃん。だからやっぱ新型はダメだよね。わかりづらすぎるよね。
まあ我々だって新人類ですからね。
でもその次は新人類になるか出てくるかも。そうすると超新人類とかになるでしょ、超えるみたいな。そうすると、
その
次どうすんのみたいなさ。
あるある。
いやだからスーパーサイヤ人みたいなもんですよね。
あ、そうですよ。ZZ みたいな話ですよ、ね。
そう。だ後ろに足していく方がいいと思うんだよね。
あ、まだね。
増やせるからさ。うん
あの、フランス語の形容詞方式ですよね。
ダブルゼータともね。
オリジンとかね。
いや、それはちょっと、増やし方違うだろう。
ああ。
まあでも、名称結構さ、後のこと考えたら、あんまり、なんていうの、簡単なやつできないはずなんだよ、本当はね。
ああ、そうですよ、うん。最近話題になってたのは、Z 世代ですよね。
ああ、次どうすんの？
もうないじゃんっていう。
死ぬしかないもん。予期してますよね。
そう。あれはでも最初にジェネレーション X があったからですよね。
あれがいけないよね、だから。
そうそう。いやでもよくわかんないものとして X だったわけですよ。
でもさ、それはわかんないまま Z と X はどっちが難しいんですかみたいな。なんか方程式ですかみたいな。
そうですよ。WXR はどうなんですかっていう。
ね、ちょっとこの名称はやっぱやめた方がいいと思うんだよな。
そうね。
ミレニアム世代だってさ。
あ、そうですよね。
次も来るんだよね、ミレニアムね。
一応1000年経てば来ますから。まあでも1000年後に多分今の人は誰も生きてないよねっていうことですよね。
ああ。
うん、
同じ過ちをまた繰り返すんだ、1000年後に誰かが。
きっとやりますよ、3000年の人もね。3000年生まれの奴らは使えないみたいな話をする老害とかがね。
そうそうそうそう。
うん。2960年生まれぐらいの人が。
だから結局繰り返してるわけだよね。まあ、成長はない。
だってほら、エジプトのパピルスに最近の若い奴は本を読まないみたいな文句があったっていう話があるじゃないですか。
確かに、確かに。
やってることは同じですよ。
だから結局そういうことになるわけだ。うん。うん、まあ、長い目で見ると、全く人間は動いていませんと。はい、
そうですよ。
うん、
あの、だから我々その、今エジプトの話しましたけど、エジプトあたりからは特に変わってないですよ。
そうだね。
はい。あの、社会の仕組みとかは大きく変わりましたけど、根本的なところはあんま変わってないです。
だからなんかこう DX 革命とか言ってるけどさ。
そうですね。
そんなじゃないんじゃないと。
そうね。だまあ、蒸気機関並みかって言われるとね。うん、
いや、二足歩行から変わってないじゃないか、
そんなに革命的じゃないよね。
あんま変わってないと思うよ、って。
せめて尻尾ぐらい生えないとね、っていう感じでね。
そうそうそうそう、そ
う、うん。
まだ視覚に頼ってるじゃないかと。
ああ、そうですね。目二つってダサくないですかって話ですもんね。
そうそうそう。テレパシーの時代でしょうよ、みたいな。
あなたまだ時が見えないのって話ですよね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月8日、DNA。野生動物保護 NPO が新しいサービス提供。
うん。
アメリカ・オレゴン州にある野生動物の保護施設、ワイルドライフイメージズでは、バレンタインシーズンにキャッチ&リリースと題して、20ドル払うと、元恋人の名前を付けた鮭を2匹のグリズリーに食べさせることができるサービスを提供しています。なお、100ドルのプレミアムプランでは、元恋人の名札を付けた鮭がグリズリーたちに引き裂かれる瞬間の写真や動画も提供されるということです。
なるほどね。
まあ、すっきりするかなと。
まあ、でもどうだろうね。
まあ、これ以上ないですもんね。あの、暴力的な感じが。
ガッガーって食べるから。
そうそう。一番、やっぱりブルータルな感じがするじゃないですか。で
もそれを食べたグリズリーがいきなり死んだらどうします？うーみたいな。
のたち回ってるぞっていう。
やはりみたいな。あいつはとんでもねえ女だったんだみたいな。
確かにあいつは毒男だったわっていうこともあるもんね。
そうですかね。
うん。まあ、そのサービス提供側がきちんと栄養管理をしてね。安全なサーモンを使っておりますって感じで。
なんか、そうね。いや、だからそれはなんていうの？リクエストできる方がいいんじゃない？
お、なるほど。
俺はピラニアの方がいいみたいな。
ああ、そうか、うん。水族館でもやってほしいよね。
そうそうそう。あの、やっぱり、なんだろうね、締め殺されるやつ。
ああ、
そう。錦蛇に締め殺されるやつがいいな、みたいな。
アナコンダにバキバキにしてほしいっていうのもあるもんね。より苦しんでるっぽいからね。
あるじゃん、いろいろ、
ね。あるある。いいですね、うん。それこそ水族館のピラニアにちくわぶを投げ込んだりとか。
そう。
うん。 抱き枕に写真を貼ったやつをアナコンダにボキボキにしてもらうとか。
そう。
いろいろできそうですよね。
これは、動物園としても結構これでいけるって今思ったんじゃない
か。これかなりプレミアムですよね。日頃の食事が単純に収支がマイナスじゃなくなる可能性があるんです。
そう。
ね。バナナに名前書いて象にあげるとかさ。
動物の方は大変だよね、なんかね。
お。
今まで楽して食べれてたのに、これからなんかこういろいろさ、なんか名札ついてたりとかさ、なんか邪魔なもんがいっぱい来るわけ。
食べるときは名札見せてみたいなね。
そう。
芸能人みたいな食い方になるよね。
はい、こっち、視線ください、みたいな。めんどくさいな。
2月8日、テレビ静岡。女湯覗いて盗撮、退学は違法。女湯を覗いて盗撮をしたとして、高校を退学になった男性3人が処分の取り消しを求めていた裁判で、静岡地方裁判所は8日、3人のうち1人の処分を取り消す判決を出しました。判決によると男性3人は県立高校に通っていた去年6月に部活動の大会のため宿泊していたホテルで仲間と女湯を覗いた上に盗撮をしたとして、その後学校から退学処分を受けました。警察で復元された動画にはタイルのようなものが映り、人物は映っていなかったということです。3人は退学処分は校長の裁量権を逸脱し乱用した行為で違法、高校に登校する機会を奪われて精神的損害も受けたとして、県を相手に裁判を起こし、退学処分の取り消しと慰謝料など1人55万円の支払いを求めていました。8日、静岡地裁の裁判長は、3人のうち1人について、その場で笑っていたり動画を見ようとしていたが、覗きや盗撮をしたとまでは認められない。学外への排除が教育上やむを得ないと認められる程度とは言えない。退学処分は校長の裁量権の乱用で違法として、処分の取り消しを命じました。退学処分の効力が停止されるほか、浴場にいて一定の関与はあったとして損害賠償を求める訴えは棄却しました。残る二人の請求は棄却して認めず、退学処分は適法との判断を示したということです。
その線引きは難しいよね。
残りの二人は実際に覗いてたと。
ああ。
盗撮もこいつらがしてたと。
なるほど。
だけど、この三人目の人は実際に覗いてもないし、動画を見ただけだと。
ああ。
で、動画をよく見ると何も映ってないと。なので、この一人だけ請求を認めたということですね。
まあ、タイルマニアかもしれないから。タイルを盗撮してた
の。俺はタイルの方が見たい。
そう。
そうだね。いい目地してるねと。
そう。
うん。
やっぱり男湯より女湯の方だなと。
ああ、そうですね。
うん。
うん。ちょっとほんのりピンク色がいいねっていう。
いやー、だってこれ、難しいよ。でも見た見てないみたいなね。
そう。だからこの場合はさ、カメラっていう証拠が一応あったからね。
うん。
ただ、見た見てないの証拠がないわけ
でしょ。そうなんだよね。
ね、言った言わないになっちゃうからね。
まあでも、二人は、だからまあそういう意味でいくと、まあ一応見た証拠があるってことですよね、そうよね。
まあ多分その事前の尋問とかで認めたんでしょうね。
ああ、そうか。
うん、それを覆すのもなかなか難しいと。
なるほど。
うん、もしくは目があったんでしょうね。うん、バッチリ目があったぞっていう証拠があるんでしょうね。
まあね、たまたま女を横で覗いていた校長の証言とかね。
風呂の反対側で目があったんですっていう。
あ、お前とか。
校長だったら二人して黙ってりゃいいのにって話ですよね。うん、校長として見過ごせないみたいな話になったんでしょうかね。
途端に人が変わってる。
お前乱用してるなって感じですよね。
それは大会裁判に訴えたくなる。
訴えたくなる。あいつが一番悪いんじゃないかって。
そもそも前日に穴を開けてたのは校長ですみたいな、
ね。あ、ちょうどいい穴があると思ったんです。誰でも見つからないで女湯に直行できるんです。
むしろ罠です、罠。
2月9日、HBC 北海道放送。酒気帯び発覚、衝突事故。9日未明、札幌市で酒を飲んで車を運転したとして48歳の男が逮捕されました。警察によると、この男は逮捕前に U ターンしようとした前方のトラックの側面に衝突する事故を起こしました。駆けつけた警察官が男から酒の匂いがすることに気づき、呼気検査をしたところ、基準値を上回るアルコールが検出されたため、その場で逮捕しました。取り調べに対し男は、料理の味を良くしようとして酒を生で入れただけ、牛丼に白ワインなどと話しているということです。警察は男がどこでどれぐらいの量の酒を飲んで運転していたかなど引き続き調べを進めているということです。
ああ、だからもう、梅雨だくだよね、梅雨だく。びしゃびしゃ。
火通せよって話ですよね。
いや、フランベ失敗だよね、だからね。
そうだね。うんうん、火が弱いですね。
入れすぎで火がつかないとか
ね。ついてないですもんね。あの、酔っ払いがやる日本酒お茶漬けみたいなもんですよ、
ね。ああ、そういうことかもね。
もう味が分かってないですよね。
でもね、これね、昔ですけど、もうすごい昔ですけど、その、
はい、
あの、なんか吉野家の牛丼の味を再現したいみたいな人が、こうネットに書いてあった時に、やっぱり白ワインをちょっと入れるみたいなのも言ってた気もするんでね。
そうですね。あの、吉野家の再現レシピは白ワインが定説ですよね。
ああ、やっぱり、じゃあそれだ。
そう。普通は牛肉だから赤っぽいんですけど、白だっていう話ですよ。
じゃあ、やっぱそれを主張した方がいいよね。
そうだね。再現したかったっていう。
そしたら作ってもらうべきだよね。で、あ、これは吉野家レベルだねとなれば、それは計算図も認めるよね。
あ、
は
い
は
い、りだってこと
で。うん。
このちょい足しレシピありですねっていう。陪審員がみんな認めればね。
これは確かに研究した甲斐があるってもんだ
と。あるある。うん。うん、やっぱり生だよね、それね、うん。
ポイントは生なんですと。
そうそう。あの、何ですかね。だってそれ吉野家の牛丼持ち帰りに入れるわけないじゃないですか。だとしたらなんかコンビニかなんかのお弁当に入れてるわけですよね。うん、
そうすると近くなるんだよと。
近くなる。まあ近くに吉野家がない時にっていうね。
そうそうそうそう。
セブンイレブンの牛丼とちっちゃいワイン。200円ぐらいで売ってるあの缶のやつでこれで吉野家ができるんですと。そういう再現レシピですよね。2月9日、IT メディア。テレワーク中、会社には言えない過ごし方、
うん。
チャットボット関連のサービスなどを手掛けるチャットプラスは、テレワークをしている男女を対象に、テレワーク中の過ごし方に関する調査を実施しました。テレワーク中、会社に言えないような過ごし方をすることはあるかと聞いたところ、64.5% があると回答しました。
うん、
あると答えた人に、どのような過ごし方をすることがあるかを尋ねると、最も多かったのは、音楽や動画を流しているが 54.4%、テレビをつけている 52.9%、ネットサーフィンをしている 47.1%、実動時間も休憩している 41.6%、途中で外出している 29.1% などという結果になりました。
うん、
実質でテレワークをしていることもあり、つい気が緩んでしまう。自分の業務をこなせばバレないから、家にいるいつもの感覚でついついやってしまう。誰にも監視されていないから、業務の空いた時間に退屈しのぎで行ってしまうなどという意見が寄せられているということです。
なるほど。
いろんなことを抜いてるだろうって話ですよね、これね。もっとやってるよねって話ですよ。
その基準がね、うん、
はい、
言えないかって言われると別に言ってもいいんじゃないかって気がするけど、ね。
これはその中でも言えるやつしか言ってないですよ、ね。
そうな
の。だってこの中にもさ、ノンアルコールビールを飲んでるぐらいのやつもいないんですよ。
ああ、そうかそうか。
それはちょっとね、上品すぎますよ。
牛丼に白ワインを出してるとかね。
うん、お家だったらちゃんとフランベしようね。うん。
まあ飲酒は多いだろうね。
飲酒はね、ちょっと最悪のパターンとしてはありますよね。
うん。
うん。まあせめて梅酒ぐらいだったらね。
その基準がよくわかんないけどね。血中アルコール濃度で、
そうそう。
セーフかどうか決まる。
そうそう。やっぱ 1% 超えちゃダメですよと、呼気から。
なるほど。じゃあ、うん、運転と同じ基準ということ
で、ね。そうそうそう。だから、ほろ酔いですよね。やっぱね。
じゃあちょっと読みすぎちゃったな。代行運転を頼もうと。
そこでこの AI ですよって話ですよね。お前いなくても仕事回るじゃんって話ですけど。
そうですよ、
うん。
証明してどうすんだ
って。証明しちゃったね。お前エクセルポチポチしてるだけだよねって話ですもんね。
そんな時はクラウドソーシングっつって。代行。
代行。
代行屋さん。
でも自分の時給と比べてそいつの方が安ければ、まあプラスですよ、ね。
いやいや、やってもいいですよ。飲みながら見てりゃいいんだから。
そうですよ。ね、あ、ちゃんとあいつ仕事してんなって。
そうそう。これはちょっとな、もうちょっと踏み込まないとね。
まあ、あとはでもいろいろ問題もあるらしくて、やっぱコミュニケーションが取りづらいという意見も多かったですね。どうです?コミュニケーション取れてます?我々もかなりリモートワークですけど。
まあ、いや、その、なんだろうね。はい、その、話すときはそれは伝わってきても、後の時間確かに何してるかわかんないもんね。
あ、そうね。ミーティングの時間以外っていう。
以外はなんかもうさ、ぐったりしてるのかもしれないもんね。そう、わかんないもんね。
力尽きてる。
そうそう。だったら相当まずいんだよ。それはさ、ね、オフィスにいればね。
そうね。
さすがにぐったりしてたら、おい、大丈夫かと。
その場合はちゃんと119番って話になるけどね。
そう。
孤独死とか増えてるのかもしれないもんね。
いやー、あり得るでしょ
う。だからほら、最近ちょっと前に妄想で言ったけどさ、
うん、
もう全部つなぎっぱなしにする会議システムみたいのちょっと流行ってるじゃないですか。
あ、やっぱり。
うん。社内広告とか出てますよ。で、バーチャルの部屋があるんですよね。
ああ。
その中で近づくと相手の声が聞こえてくるみたいな。
ああ。
ちょっと流行ってますよ。
ゲームっぽいんだ。
そうそうそう。なんかラウンジっぽい感じになってるんですよね。
なるほどね。
まあそれ入れて欲しいかって言われると別にノーですけどね。
まあでもリアリティ追求するなら、それで、なんか、なんですかね、下世話な下ネタ話してるやつとかも置いておく欲しいよね。ちょっと近づいてみ、ああ、またあの人の話してるよ、みたいな。
また女の話してるわ、みたいなね。
そうそうそう、リアリティだから
そうだよね。ちょっと近づきたくないなっていうのもリアリティですもんね。
そう。
うん。また給湯室で悪口言ってるわ、みたいなのもね。うん、
でもそれだとするとあれだね、男トイレのやっぱり男子トイレの横でタッチションするところが再現されないとダメだよね。
あそうですよ、うっかり座り聞いてしまうっていう。
そうそうそう、
参加のあの人もうやめるらしいよみたいなね。
そうそうそう。やっぱりトイレもこれ含めた方がいいね。
含めた方がいい、
うん。
2月9日神戸新聞、期限切れのベーコン店頭に、
うん、
賞味期限が切れたベーコンとカニカマを食料品店の陳列棚に並べたとして、兵庫県警加古川署は9日偽計業務妨害の疑いで女64歳を逮捕しました、うん、容疑を認めているということです、
うん、
署によると女が並べたベーコンは賞味期限が2021年9月で現在も販売中の商品でした、
うん、
カニカマは賞味期限が同12月でかつて同店でも取り扱っていた商品でした。
あ、
同年同様の被害があり、今年1月中旬に同店の担当者が防犯カメラの映像などを確認したところ、女が商品を並べる姿が映っていたということです。これ別に元従業員とかじゃないんですよね。うん、知った顔が品出ししてるなって感じでもないんでしょ。うん、
まあでも良かれと思ってかもしれないよね。
あ、そう、こっちの方がうまいってことはあるよね。
熟成ブームですから。
特にベーコンなんかはね。
うん。これは、ね、うん、いいんじゃないと。
そう、カニカマはちょっと、まあ、微妙に怖いですけど、ベーコンはギリありかなって気はしますよね。
ちゃんと熟成してますと。
そうそうそう。
うちのチルドで。
あ、そうね。
ずっと置いてあったや
つ。奥から出てきたやつってことですよ、それはね。うん。
いやーね、うん、いや、もしかしたらね、ベーコンだって、
うん、
2019年ものがいいとかね、あるかもしれないからね。
ああ、そうね。聞いた話によると、缶詰ですけど、
はい。
オイルサーディンとかは何年か前の方がうまいっていう話はよく聞くんですよね。
あ、そうなんだ。
よく油が染みてると。
ああ、
うん。
それかもね。
それならいいんですけどね。ベーコンのシュリンクパックはちょっとダメですよね、やっぱね。
これでもどういう意図かって、やっぱりスーパーを困らせると。
まあ一番わかりやすいのは嫌がらせですよね。
それ食べちゃう人がいる。
この後賞味期限切れてるじゃねえかっていうクレームが来たら愉快愉快っていうことですよね。
この人が言えば面白いのに。
自作自演だ。
うん。
ああ。そうだね。自分で置いて自分で切れれば一番世話ないよね。
そうそうそうそう。
うん。でもそれが逆に言うと一番つまらない結果でもあるからね。予想通りのことしかしてねえなってことですよ。
いや、なんか最初思ったのは、
うん、
交換して帰ってんのかなと思ったんだよ。ちょっと。あ、食べようと思ったらと。
はいはい。
忘れてたわと。
こんなところに古いのがあるから、あそこで変えてもらおう、ね。
そうそう。交換よ、交換。
価値は変わってないはずだ。
うん、うん、うん。いや、ほら、最近ね、有無を言わせず交換ブームじゃないですか。
ああ。
アマゾンとかの。
そうですよね、
うん。
もうすぐクレームで交換ですからね。
そうそう、だからもうこれベーコンもね、ちょっと匂いが変だったのよ、つって。
ああ、そうか、
うん。
勝手にそういうサブスクをしないでほしいんですよね。
変えていくって感
じ。変えていく。そのオフィスグリコとかじゃないからさ、これは。
スーパーなんだけど。
タレコミいただきました。アツシ、野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月10日、朝日新聞。男、免許偽造の疑い。運転免許証の生年月日欄を10歳以上若く偽造したなどとして、愛知県警豊田署は9日、47歳の男を有印公文書偽造、同行使などの疑いで、名古屋地検岡崎支部に書類送検し発表しました。 署によると男は免許証の生年月日や住所欄などを偽造し、2018年9月と21年の8月にイベント会場の係員に提示するなどした疑いがあります。男は昭和49年、1974年生まれでしたが、昭和61年と昭和63年のものを持っていました。紛失したと偽って再交付を受けて、パソコンで印字したシールを切り貼りするなどしていたということです。昨年10月、豊田市内の駐車場で署員が職務質問。偽物2枚を含む計3枚の免許証を持っていたため、捜査していたということです。男女が出会うイベント、マチコンに昨年だけで50回以上参加していたと言い、男は30代限定のマチコンに行きたかったと容疑を認めているということです。
ああ。そうか。
なるほどね。
うん。
身分証明だからね。
なんかあれなんじゃない？でも。いや、つまり入り口だけ突破できればいいってことだから。
そういうことですね。
不信感は持たれないぐらい若作りなんだね。
まあ、そうですよね。47だから、まあ、17歳引き。うん。
いや、それでなんとかなってるわけじゃん。要は苦情ができたりしてないってことはさ。
そうですね。ギリギリ。まあ、30代だからさ。
ああ、でもなかなかそういう意味ではクオリティが高いかもしれない。
そうね。まあ、見た目と、偽造のテクニックがちゃんとバランスしてるってことですね。
そう。
うん。
まあ、逆に言うと、逆に、やっぱり年齢で区切るのは意味がないことが分かったね。逆にはもうなんかもっと自軸サイズの32歳とかも来るわけだからな。
そうだね、
うん。うん。だったらこっちの方がいいやって人もいるかもしれない、
ね。そうね。だからその、まあ、その将来性とかさ、自分の人生設計とかで年齢を区切りたいっていうのはあるんだろうけどね。
ああ、ま、本当は75とかだと、ま、確かにね。
肌プルプルだけどね。
介護とかそういうのもあるしなみたいな。
そう、この先あと5年も持たないなって可能性はあるからね。うん、
まあ、億万長者とかだったらいいかもしれない。
まあまあ、それはトレードオフですよね、やっぱね。うん。
まあ、難しいですね。やっぱ年齢で切るのは、まあ、難しいね。
そうね。だから、明日歯が全部抜ける可能性もあるわけじゃないですか、そういう人はさ。それちょっとまずいですね、やっぱね。
まあ、だったらあれだね。
はい、
もう、この免許とかじゃなくて、
うん、
最初になんかこう、体力測定があってさ、実年齢じゃない、なんか、体力年齢みたいなのをまず測定しますと。
そうだね、
うん。うん。元気ならいいわけだからさ。
ちょっといい体重計についてるやつね。うん。肉体年齢がわかるっていう。
で、隣にはなんか、何ですか、資生堂の人とかがいて、なんかこう、肌年齢とかも測って。お墨付きをくれるっていう。
そうだね、
うん。
実際の年齢があんまり関係ないことが証明できればいいわけですもんね。
そう
。うん。内臓年齢も若いしと。
そう、うん、人間ドックやるんですかみたいな感じで。脳ドックとかもあるから、
ね。ああ。そうね。いいじゃないですか、その将来を一緒に考える間なんですから、
一緒に
体の隅々まで検査してもらうのは悪いことじゃないですよね。
いいんじゃないね、本当に。
あと精神年齢ね。
そりゃ、だいぶ若いですね、そうなるとね。この人18ぐらいかもしれないよね。やってること的にはね。
発想がね。
発想は10代ですよね。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月10日、FNN プライムオンライン。違法売春の疑い、オーナーら逮捕、
うん。
東京新宿区の個室マッサージ店のオーナーの容疑者62歳ら5人は、タイ人の女らに売春する場所を提供した疑いが持たれています。
うん、
容疑者らは、ドラえもんのキャラクターである、のび太、静か、スネオ、のびすけの名前で店を経営するなどし、およそ10年間で3億9000万円ほどを売り上げたと見られています。警視庁の調べに対し容疑者らは、この名前だと集客に有利だと思った。ドラえもんはクレームが来たり、著作権法に引っかかると思い、使わなかったと供述しているということです。
いや。
そうね。そうです。社長の名前としてね。
それ、登録はできるのか。
どうなんでしょうね。
何なんだろう、これ。
お店を経営ってことは、まあ、登記に乗っかる名前ってことですかね。それとも表の名前ってことかな。
うん、いやー、そういうか、だから、なんていうの、オーナーののびすけです、みたいな。
そう。
あ、
対外的に今ね。
そういうこと。
そう、だから山田のび太です。田中静香です、みたいな。
静香はいいけど、のびすけはダメだろうよ。
いや、のびすけ頑張って働いてるじゃないですか。でも、その逆にダメか。あんな頑張ってちゃんと家族を養ってるのに、裏では風俗店を経営してるみたいな。
そう。
そういうイメージをつけるもんね。だからあんな世田谷区に庭付きの一戸建て持ってるんだって
話、ね。ああ、そうなんだよ、あれは。怪しいと思ったんだ。
そうですよ。スネ夫ならまだしもっていう、
ね。そう。
うん。 確かにジャイアンは八百屋だからいないんですよね。
そうだね。そうか、そういうことだったのか、あのドラえもんっていうのは。
いやいやいやいや。うん、
これだと何いい、なんですか人気が出ると思っただけなんか。
そう、だからその、例えば面接するとかさ。
ああ。
同業者とこう、話をするときに多分受けがいいんでしょうね。
なるほどね。
うん。もしくは社長がのび太ですっていうチラシを配ってるってことですよね。
うん。私が社長ですみたいになっちゃう。のび太の写真で。
どっからどう見てものび太だって。
なんかこう、顔が似てたりしたら面白いけどね。
ああ、そうですね。最悪でもメガネでね。
メガネはしててほしいよね。
メガネはしてほしい。そしてメガネを外したら3になってほしいです。
いや、ちょっとよく、これ、この発想はわからないな。なん
か多分その、集客に有利だっていうのが一番メインの理由みたいですから、うん、さらに、ドラえもんはクレームが多いと思ってやんなかったと。言ってるからには、やっぱチラシとかそういうことなんでしょうね。
まあ、確かに、のび太っていう人はいるかもしれないけど、ドラえもんはないだろうってなるもんね。
そうね。伸縮自在の芯に太いでのび太はいるかもしれないもんね。
そうだね。
ドラえもんは最初が怒るだからね。うん。いないですよね、あんまりね。
そうか。で、集客に有利ってことは、だから、また、親しみやすさが湧くってことなのかな。
あ、そうそうそう。ドラえもんのび太の花びら大回転みたいなさ。
そんな映画あったっけかみたいな。あれだ、ジャイアンがなんかちょっと色待ちでなんか助けてくれるやつかみたいな。最後は助けてくれるのかみたいな。
そうだね。法外な請求をされているスネ夫とのび太にね。
俺。
バット持って駆けつけてくれるんだ
な。あり得るんじゃないこの映画。映画か。
2月12日。FNN、置物を盗んだ疑い。窃盗の疑いで逮捕された富山県の容疑者74歳は、一般住宅の玄関先にあった1000円相当のタヌキの置物など3つを盗んだ疑いが持たれています。容疑者の自宅などからは、タヌキの置物およそ50体が見つかっていて、警察は余罪について調べています。容疑者は、タヌキの置物を盗んだことはある、と認否について曖昧な供述をしているということです。
これ前もあったよね。
前にあったのは、あの、スーモですね。
ああ。
うん。不動産屋の店先にあるスーモの顔がついているものを片っ端から持ってってた男ですね。
そうか。
あの、空気で膨らんでるマスコットとか全部持ってってたっていう。うん、男がいましたよね。あれに近い執着があるね。
タヌキの置物ってまあよ、昔あったけど。
最近はね、居酒屋にもあんま見ないですよね。
あれはどういう意味があるの？招き猫とかと似てるのかな？
なんだろうね、一応、ふくふくしいからじゃないのかね。
まあ、確かに。キツネとかやるんじゃないよね、普通ね。
ああ、そう、騙されそうだもんね、キツ
ネ。うん。悪徳天みたいな。
お釣りが葉っぱなんじゃないかって気がしてくるもんね。
タヌキも一緒だと思うんだけどな。
ねえ。まあ、タヌキの置物はファンが多いですよね。
おお、そうなんだ。
うん。
まあ。
あの、まあ、招き猫とかと同じで、特定のファンはいますよ。
まあ、やっぱ、まあ、確かにどことなくちょっと隣のトトロ感は出てるけどね、あれ見てあればね。
そうね。うん。愛くるしいですよね、やっぱね。よく見ると金玉がでかいっていう。
そうそう、玉金がすごいのあるじゃないですか。
そうそう。
あれは。
べったり地面にくっついてますよね。
あれは愛くるしいかなって思っちゃうけどね。
まあまあ、そういうもんだとみんな思ってるから気づかないんですよね。
うん、そうかそうかそうか。うん。
実は結構病気レベルだぞっていう。うん、多分ね、フィラリアかなんかにかかったんでしょうね。うん。リンパ節が膨らんでるぞっていう。う
ん。獣医に見せなきゃいけないよね、これね。
そういう感じですよね。虫下しが必要なんですよね、本当。
これ、タヌキじゃなきゃダメなのかな？
そうですね。これ、あの、よくある、あの、警察発表の並べた写真によると、もう全部タヌキですね。
これちょっとさ、どこまでこの人が許容するかっていうのをまたやってもらいたくてさ。
あ、なるほど。ギリギリタヌキな感じで。
アライグマとかさ。
そうね。タヌキっぽいところまで行けるか、どこまで行けるかっていう。
ただこれね、学名は違うんですよ、みたいな。
ああ、そうね。ラクーンドッグですけどね、っていう。
なんとか目が違うんですよ。
そうね。まあ、でも珍しいんですよね、タヌキって確か。日本にしかいないぐらいの。
あ、やっぱりそうなんだ。
アメリカとかにいないですよね。
スカンクになっちゃうのかな。
あ、うん、スカンクはどっちかっていうとキツネっぽいけどね。
そうか。
あれ？よく見たらこれ、写真の中にフクロウがいますね。
違うのに手出してるじゃないですか。
まあ、あの、よくあるあの、学習塾のマスコットっぽい感じのフクロウですね、これね。
何でもいいんじゃないのか、この人。
目の周りが白くて丸っこきゃいいんじゃないかなって。
パンダとかでも行くだろうな。
紙いただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月13日、東海テレビ。住宅に侵入男を逮捕。12日、午後8時過ぎに、愛知県の男性74歳の住宅で、この家を訪ねた男性の次男が見知らぬ男が室内にいるのを1階の窓から確認し、家の中に誰かが入ったみたいだと警察に通報しました。次男は警察が到着する前に男を取り押さえようとしましたが、勝手口から逃走したということです。
うん。
その後、警察が駆けつけて、次男の目撃情報などから、この家の男性の妻の顔見知りによる犯行と特定し、自宅にいた男を警察署に連行し、緊急逮捕しました。
うん。
住宅侵入の疑いで緊急逮捕されたのは72歳の男で、警察によると、男性の妻は去年の夏頃からこの男に付きまとわれ、相談を受けた警察がストーカー規制法に基づき警告をしていたということです。
うん、
男は調べに対し、奥さんが好きで使っているタオルなどが欲しかったなどと話し、容疑を認めているということです。
あー、高齢化するんだね。
おい楽の恋ですよね。よく言えばね。
まあ、これ年齢は関係ないってことだね。
なんかほら、昔からこう数えると、定年がどんどん伸びてるのと同じですからね。
そうなんだよ。
恋愛の定年も上がってるわけです。
まあ、そういうことなんだよ。そりゃそうだよね。昔、それは江戸時代とかで32歳が平均年寿命だった日には、それは違うけどさ。
14歳で青年だみたいな。
そうだ、今はそんな45歳で結婚することってあるもんね。
ありますもんね。で、67歳で初めてストーカーだってことですよね。うん。熟年離婚からのストーカーみたいな話ですよ。
その年でグレちゃったんだ。
ああ、そうね。初グレですよね、だから。
そう。
ちゃんと高校1年でデビューしなかったんでしょうね。
そう。
うん。
遅ればせながらデビューするぜ、と。70で。
ああ。左手首に包帯を巻くぜっていう。
いや、でもこれはね、ほんと確かに。高齢化してくるんだよね、その犯罪から何から全部ね。
そう。だってこれ言ってること甘酸っぱいじゃないですか。
確かに。
好きな子のタオルが欲しいんですよ。
まあだから還暦で一回りしたからね。
ああ、そうか。もう赤ちゃん扱いだが。ってことはまあ60だから、60で還暦。で、この人72だから、今12歳だと思えばいいんだね。
ほら、思春期が始まってるじゃないか。そういう目で見ないと、だ人間はもう、なんていうの、年取りすぎて3回ぐらい回るんですよ、と。
ああ、そうね。一生のうちで何回か輪廻転生するんだと思えば。うん。
初恋は3回あるんだ、と。
ああ、そうね。ちょっといちこっぽいフレーズですけどね、それね。うん、いい感じに聞こえることもあるんだけど。
3回目の初恋みたいな、ね。いちこみたいな、
そういうこと
ですね。
うん。
誰が買うんだ、
私の恋心を水面だけが聞いていたみたいな話ですよね。うん。
どことなくいい話にしようとするからね、あれは、ね。
そう、良くないですよね。という72歳のストーカー男っていう。
困ったね。
ところも付け加えないとね。
困ったね。
困った話ですよ。だから下手するともう一回第二次成長とか来るんでしょうね。うん。一旦毛が全部抜けたりするんだろうと思いますから。もう一回生えると思いますよ、きっと。
そこからはすごいね、リーゼントとかできちゃうかもしれない、ね。生え揃っちゃったから。
ああ。2月14日、日刊スポーツ。神社に落書き男を逮捕。千葉県警野田署は14日、神社に黒い油性マーカーのようなもので、アマゾンなどと落書きをしたとして、器物損壊の疑いで同県の容疑者34歳を逮捕しました。野田市や千葉市の別の神社にも似た落書きがあり、県警が関連を調べています。逮捕容疑は昨年12月15日の午後0時半頃から同1時半頃までの間に神社の建物や石碑、看板など計13箇所に落書きをした疑いです。防犯カメラの映像から容疑者が浮上しました。神社の宮司によるとブラジルからの使者アマゾンやいないよこいつらなどの落書きがありました。宮司は意味不明なので気持ち悪いと不安がある住民もいた。二度とやらないでほしいと話しているということです。
そっちのアマゾンだったんだ。
そっちなんですよ。しかもね、ブラジルとアマゾンはローマ字ですね。うん。ドットコムじゃないんですよ。ただまあ、ローマ字で書かれるとやっぱドットコムっぽいんですけどね。
そうだよね。アマゾンはカタカナじゃないとね、あっちはさ。
ねえ、アーマーゾーンっていう感じはしない、ね。
そう。
うん。どっちかというとお届けに参りましたっていう
感じ。確かに。
置き配でいいですかって感じですもんね、これ。
うん、何を主張したかったんだろうね。
わかんないですよね。まあ、落書きは大半がいたずらですから、愉快犯だと思うんですけどね。
愉快に思えないね、内容
は。愉快ではないですよね。
もうちょっと笑えるようなやつとかさ。
そうね。うん、クスッと笑える、こう、似顔絵とかね。
ああ、そうね。
微妙に似てないアマゾン、ライダーアマゾンとかだといいんですけどね。
そうだね。ほんのり。ほんのり似てる、似てないかな、みたいな、
ね。色ついてないと分かんないなって感じの、ね。
そう
。うん。目がでっかいっぽく見えるけどっていう。うん。あの、マーカーだけだとやっぱその顔の模様とか描けないからね。
確かに。
うん。頭尖ってる風にしてなんとかって感じですよね。
もうちょっと分かりやすいキャラの方が良かったんじゃない？
分かりやすい方がいいですよ。しかもこの、アマゾンは別としていないよ、こいつらっていうのは何ですかね？
仮面ライダーのことかい？
仮面ライダーがいないってことですか？自分で描いておきながら？
結局いないんだよ、本当は
って。誰も助けちゃくれないんだってことですか？
そう。なんでしょうね。
まあ普通に考えると神社の人がいないってことですかね。
ああ。
神社なんて言ってるけどこいつらいないじゃないかと。
うん。
いつ行っても不在だと。
そういうこと。あれだ。教会の懺悔室とか行っても誰も聞いちゃいねえんだ、本当は。
ああ。
お前携帯見てるだろみたいな。
ああ。お前その場で知恵袋に質問してるなっていう感じですよね。
カチャカチャ言ってるよ、カチャカチャ。
いや、神社はそういうことしてくんないから。
あ、そうか、そ
う。うん。神社は自分と、こう、自分の心と見つめ合う時間ですからね。
じゃあ、なんか、座禅を組みなさいって言って、
あ、
放っておかれてるんだよ。
ああ、それ行く場所が違うからね。
神社じゃないか、うん。
座禅組みたかったら寺に行ってくださいよ。
寺か。お祓いかな、神社は。
ああ、そうだね。まさかきでね。
まあ、うん、いないよ、こいつら。まあね、ちょっと、なんか良くないことがあったのかもね、神社でね。
ああ、まあね。よく落書きの最初の動機はやっぱり復讐だったりするわけですよね。多分だから巫女さんに振られたとかそういうことじゃないですか。
うん、巫女さんにトライするのはだいぶハードル高いけどね。
だってね、自分も、あの、神職になる覚悟が必要ですからね。
そうそうそう。うん、
向こう入りですよ。
あとはなんだろうね。自分の書いた絵馬を捨てられたとかね。
せっかく奉納したのに。
多分それにもアマゾン参上って書いてあるんだけど、ね。捨てられたんだと思うんですけ
ど。だって願い事書いてないからね。
アマゾンになりたかったんじゃない？
そうだ。そうだ。子供が全部書いちゃうのと同じですから。では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。1月29日、午後1時20分頃、道を歩いていた小学生が、自転車に乗った男から、僕、タイツ履いてるけど、君も履いてるの？などと声をかけられて、体を触られる事案があった、ということです。タイツチェックね。
今はヒートテックとかなんだけどね。
まあでもヒートテックといえどもタイツはタイツじゃないですか。
まあね、うん、大くくりで言えばそうなんだけど、
名前は変わってるかもしれないけど、
全身タイツ、全身ヒートテックって、まあ、いるか、いるよね。
いますよ
最近ね、
うん、そうですよ、多分下手すると、腹巻きもしてますよね。
でそういう人がそれだけで外に出れば全身タイツ男になるわけだ。
なります、なります。そうか、はい。だって街歩いてるおっさんおばさんも多分一皮剥くとそうですよ。
ああ、
うん、向いてない、あの、ちゃんと一皮分着てるのが立派な大人ですから。
なるほど。
はい。そんな君は履いてるのかと。
ああ、そうかそうか。だから、あれだね、やっぱりこの、いわゆるファーストレイヤーが一番重要なんだと。防寒には。
そうだね。
これはあの山歩きの基本だからみたいな。そういう人なの。
その、富士山登ろうが南極大陸を横断しようが同じだからね。
そうそうそう。登山家なのかな、この人は。
1月30日、埼玉県、午前9時頃、河川敷の土手の上で、小学生らが男に、これ、珍しいでしょう。コーヒーでも買いな、などと声をかけられて、2000円札を手渡された、ということです。
ああ、確かに珍しい。
そうね。沖縄本土ではよく流通してるんですけどね。ね、沖縄以外にはあんまり流通してないんですよね。わざとだと思うんですけど。
見たことないな、そう言われてみると実物。
まあ、誕生当時には出回ってましたけどね。
でも見なかったような気がする。触ったことない気がするんだよな。
まあもともとね、そんなん使い道あんのかっていう話はありましたしね。
なんかさ、
はい、
毎年ちょっと出したらいいんじゃない？
お、
2500円札とか小刻みに。
ああ、そうね。 別にだから、刻みが1000円単位じゃなくてもいいわけですから。
2538円とか。
そうそう、出したっていいわけですよね。2022円札とかで毎年出したっていいわけですよ。
そうそう。まあ、オリンピックの年に合わせてさ、
うん。
20にするのか1にするのかあれだけど。
ああ、そうか。2020円は出してもよかったよね。
よかったんじゃない？
うん。
お釣りの計算が異常に複雑っていう。
だからね、多分ね、下二桁が20円か70円かの商品がすごい増えたと思うね、その場合。計算しやすいわっていう風にみんなあらかじめ作ってくると思うんだよね。
いやー、これなー。
でもそれはそれでさ、景気浮揚するかもしれないじゃないですか。
まあね。
定価1000円だったのが1020円になってするわけですよ。
そうそうそう、インフレを誘導してるんだ。
物価は上がってるんですよ、これでと。クーポン券っぽいもんね、なんかね。
そうそうそう。
あの、10枚綴りで1枚分お得な回数券みたいな。
なんかこれ日銀がこんなこと言い出してほしいな、なんか。
してほしいですよね。
5% のインフレターゲットだったら、1万5円札を、みたいな。
しかも発行するときは1万円で結構ですっていうね。
そうです、そう
です。2月9日、青森県、午後3時頃、男が落ちていたキーホルダーのようなものを手に、持っていけなどと声をかけてきたというものです。
落ちていたキーホルダーを持ってけって言ってんだね。
あ、そうですよね。落とし物だと思ったのかな。
あなたが落としたやつだから持っていけって、うん、それは当たり前だよね。
そうですね。
あ、じゃああなたが落としたのはこの普通のやつだけど、この金のやつを持っていけって。
そう。とりあえず最初聞いてくださいよ。金か銀かは聞いてほしいですよね。
もういいのと、そこはもう、スキップして、は
い。もうめんどいからと。
もう最後のね、いいところだけやるから。
持ってけ、うん。もうあの、会話をスキップする RPG って感じで。
どうせみんな連打してるんだろ、連打。
でもこれ怒ってるとこだけ見ると、あの、森の熊さんですよね。
ああ。
うん。お嬢さん落としましたよって言うんだけど、逃げられちゃうっていう。
ああ、そうかそうか。
うん。ただ、熊さんもいいものではないっていう。うん。必ずしも良くはないんですよね。2月9日、大阪、午後4時35分頃、路上で下校中の高校生が見知らぬ男に、警察に渡してと、タイツを手渡される事案が発生したということです。
うん、その間接的な自首みたいな子もあるんだよね。
自分で持ってけばいいんですけどね。
それは怖いと。
なんですかね、それは疑われるからみたいな話ですか。
うん、まあだから、なんていうかな、盗んじゃった人には申し訳ないから返したいが、
お、
罪を償うつもりはないと。妄想ないと。
なあ。ご都合がいいですね、あなたっていうね。自分の罪悪感だけを注ぎ落としたいっていう。
そうそうそう。これで OK っていう。いいことしたお礼みたいな。
そういう。そう、プラマイゼロっていう。
うん、
なんなら落とし物届けた感も出てくるっていうね。
むしろプラスかみたいな。いや、だってもう、わかんないですね、この人の考え方がね。
その考え方だとさ、別にその、神社にタイツ結んでも、おみくじ的にラッキーになるっぽいじゃないですか。よくないですよね、それは。続いて声かけ。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月26日、愛知県、午後3時45分頃、路上で男が生徒らにロケット団に入りたいと声をかけてきたということです。
おー。
おー、ラブリーチャーミーな肩役に。うん、なりたいと申すわけですな、この男は。
まあ、3人目になってもいいんじゃないの。
そうですよね。武蔵、小次郎、ガジュマルみたいな。そう、三人目ですよね。
いや、だいたいあれ系ってほら、ドロンジョ様を筆頭に三人だからさ。
そうです、女男男ですよね。
どうも座りが悪いと思ってたんですよ。
あー、だニャースがいるから。
あれは、カウントしないだろう、みたいな。
マスコットキャラじゃんっていうね。
おぉ。あと変なソーナンスみたいなのもいるけども、
うん、ああ、そうですよ。もう十分足りてるんじゃないかっていう。
いやいやいや、ここはおじさんがと。
おじさんが。盛り上げていくからっていうね。
ポチッとなって押すのが得意なんです。
ああ、完全に青ひげですよね、そいつ。鉄波か青ひげですもんね。ポケモンはびっくりドッキリメカではないっていうことがあんま分かってない可能性があるよね。増えないんですよ、そんなに。
あれも、今週のってつけてほしいよな。
ああ、そうね。今週のソーナンス。今週のまたドガスっていうね。
そうそう。
うん。1月26日、北海道、午前7時50分頃、男が、登校途中の児童に対し、ゾンビじゃないんだから、逃げるんじゃないよ と声をかけてきたということです。
あ、俺はゾンビじゃん。あ、そうか、バーって逃げたからね、みんなが。
そういうことですよね。うん。
それはやっぱ歩き方がゾンビだったんでしょ
う、ね。あ、そうですね。膝が曲がってないっていう。
って言ってたか。
そうね。もう手はまっすぐ前にね、うん、突き出してたんでしょうね。
そして脳みそが半分見えてるとか、そういうことなんじゃないのかな。
右目も飛び出してるしね。
だけどゾンビじゃないって言ってるから。
そう、自称ね。
うん。
うん、かなりトロトロしてるけども違うんだっていう。うん。
おじさん、それは気づいてないだけだと思うよっていう、
ね。おじさん、だって緑色じゃん。まあでも、そのゾンビ像はもう古いですからね。
あ、そうかそうか。
最近のゾンビは走りますから。
そういうね。
そう、ドーン・オブ・ザ・デッドとか28日後とかさ、
うん。
全部走りますから。最近違うんですよ。
それでもちょっとどうなのかな
ゾンビ好きの人はよく言いますよね。走るゾンビは怖くないって。
うん。
ね。ゆっくりしてる方が怖いんだ。
やっぱりそこはやっぱ何か爬虫類感っていうかさ。
おぉ。
蛇っぽいっていうか、蛇だって早くはなく、ちょっとずつ来るのが怖いんじゃないの、やっぱり。
ああ、そう。いつの間にか追い詰められてる感ですよね。
そうそう。言う。あの、静かだからね。
そうだね。うん。勝手にドキドキしてるのが怖いわけだから。
そう。
向こうから猛ダッシュしてくるのはちょっと違うだろうって話ですよね。
走るゾンビとかそうなっちゃうともなんかもうキョンシーじゃんっていう。
ああ、そうそう。あの、うん、エイリアン3みたいなもんですよね。
そうそうそう。
エイリアンすげえ走るなっていう。
そうなるとプレデター出てくるからね。
そうそう。ちょっとね、もともとの趣旨が違うじゃんって話ですよね。
ゾンビ対プレデターになっちゃうもん。
おじさん殺されちゃうね。1月28日、兵庫県、午後3時頃、徒歩で通行中の高校生に対し、男が、彼氏いますか？地元のアイドルですか？ LINE 交換しませんか？などと声をかけてきた、ということです。
まあ、ナンパなんだろうけどね。
そうね。相手が偶然ネギっ子じゃなければ違うよね。
そうだよね。だもう、その手で行くしかないよね。
あ、そうか。
そう思って、信じて、もうサインくださいから入んないと。
あ、そうかそうか、うん。この間のライブ行きましたっていうね。
そうそうそう、そう。もうその、なんだろうね、もうそこのあれだよね。あの、勘違い暴走キャラで行くしかないよね、もうね。
そうね。うん、そういうこう、おちゃらけ盛り上げくんとしてね。
そうそうそう。
うん。もう LOVE だと。うん。呼びかけていくぐらいの勢いでいかないとね。
え、違うの？じゃあアイドル作ろうよっていう。
明日のアイドルは君だ！
アイドルグループ作るからこの地元にと。
ああ。
契約してくださいみたいなね。ああ
余計悪質ですもん。法律絡んじゃったわって話ですから。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか？
あの、グリズリーに何か食べさせるってのありましたよね。なんか
あ、名前を書いた鮭ですね。
そう。あの、うん、昔の恋人の名前を書いたみたいな。
はい。
これさ、うん、ちょっとね、私、自分で参加できる方がいいかなと思ったんですよね。
お、つまり？
だ例えば、あの、うん、なんかさ、こう、廃品回収とかでもゴミになるようなやつとかを、
うん、
テレビとかさ、
うん、
名前書いてこう自分で割っていいとかさ。
ああ、はい、はいはいはい。
ぶっ壊していいみたいなさ。
はいはいはい。
とか、あとは、もうちょっとお金があるお金持ちに関しては、
うん、
あの、セレブだったらね、セレブの離婚に伴った場合には、はい、なんか超でかい高層ビルの爆破とかさ、名前とか写真とかなんかすごいこう、デコレーションして、はい、ボタン押してくださいみたいな。
ああ。
離婚式みたいな。
そうね、跡形もなくなるっていう。
アメリカならやりかねないなってこと、
ね、やりかねないです。確かにそのセレブリティブレイクアップみたいなのあっていいよね。
やっていいんじゃない、なんとなく。
うんいいんじゃないですか。ただまあそこまでその金持ちがうよいよいるかって言われるとね。
いやお互いにやり合うからさ。
ああそうかそうか。
そうするとなんかいろいろ古いインフラが壊されていいんじゃないかなっていう。
ああそうね。それバイデンさんが今手間取ってるやつがね。
そう。
先に進むかもしれないもんね。うん。古い橋に名前をつけて爆破しましょうみたいな。
そうそうそうそ
う。うん。で、その後みんなでインフラを建設していこうっていうね。そうそう
そう。いや、だいたいね、壊すのに金かかるやつって結構多いじゃないですか、今。
そうそうそう。
あの、でかいなんか、大仏とかあるじゃないですか。
あ、ありましたよね。あれも今やってますもんね。
今やってるか、あれもお金かかるつって税金でやんのこれって言ってんだから、いや、そこはお金持ちのさ、
うん。
力を借りてさ、
はいはいはい。
やればいいんじゃないこれ。
そうね。まあ、その地元企業の協賛を得ればね。
ああ、そうかそうか、う
ん。例えば長崎だったらジャパネットみたいなのがあると思うんだけど。ないところもあるからね。
そっか。
うん。
そこはだからもう意味わかんないさ。あの、お騒がせハリウッドセレブみたいのでいいじゃん。
ああ、そうね。
名前だけ貸しゃいいんだろうみたいな。
ビヨンセの提供によりみたいな。
そうなの、う
ん、言ったっていいわけですもんね。
まあ、ニコラス・ケイジがいいんじゃないかと思うんだよな。
何でもケイジにしちゃえばいいんですけどね。
日本人と結婚して今度子供生まれるっていうから
さ。そうですよ。おめでたいんですから。ダメですよね。
出産おめでとう、爆破みたいな。おー、いいよ、やってやれ、ボタン押せばいいんだろう。
いくらかもらえるんだったらやってやるよって話ですもんね。うん、ニコラスの場合はそれですから。
いや、なんかそういうアイディアでなんかさ、
うん、
正攻法で行くと進まない気がするよね、これね。
そうだね。よくある、ほら、地方の競馬で名前付けられるやつとかあるじゃないですか。
ああ、そうそうそう。
あれぐらいの気軽さでやってほしいですよね。
そう。
うん。
命名権。
ただやっぱりそのなんか台風の名前に通じるところが出てくるね。
ちょっとね、相手があるもんだからね。相手も有名人ならいいと思う、
ね。ああ、そうね、うん。お互い悪名が高ければっていう。
そうそうそうそうそう。
うん、
そういうカップルがいいんじゃないかな。
レオナルド・ディカプリオ杯ですよね、やっぱり。うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。